The way the Alexandric Avenue still plays me.
ザ・ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー、お相手は新宿シャケです。皆さんご機嫌はいかがでしょうか。なんとですね、この番組も今回の配信で10回目を迎えることができました。本当にありがとうございます。とりあえず一人で喋ってみようかなということで始めたこの番組なんですが、なんとかね、回数が2桁台に乗りました。いつまでね続けられるかは分かりませんが、自分が発信していきたいことがある限りは、皆様のお耳汚しになるかもしれませんが、お付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。あら、菊丸さんがというかですね、君宛てばっかりのメールが来るってのはどういうことなのかなね。菊丸くん可愛いですねとか、どうしてそういうメールばっかりまあいいんですけどね、本当に、番組のマスコットとして可愛がっていただきまして、菊丸もきっと嬉しいと思います。ありがとうございます。さて今回の配信なんですが、お届けするのはですね、以前も番組に登場してくれましたラテンパーカッショニストの里村義和さん、そしてですね、前々回の配信の時に僕と一緒にですね、榊泉さんのライブに行ってくれましたコピーライターのバッキー大阪さん、さらにですね、この我々の飲み仲間でもあります、通称スーさんね、スーさんはですね、ライフプランナーというお仕事に疲れている方でございます。このですね、グダグダとした4人の男どもがですね、夜の渋谷に集まりまして、ああでもないこうでもないとですね繰り広げるトーク、こちらをお聞きいただきたいと思っております。まあなんともですね、潤いのない顔ぶれといえば顔ぶれなんですが、実はですね、この日いきさつをお話しますと、バッキー氏がですねちょっと遅れてきたんですね。で、2軒目のお店に彼がジョインをいたしまして、で1軒目の時にはバッキー氏の代わりにですね、恋愛評論家の安藤房子さんという女性の方がおいででございました。残念ながらね、安藤さんとバッキーはちょうど入れ違いということで、久々の再会にはならなかったんですけどもね。で、まあ男ばっかりのむさ苦しい会話といいますか、まあまさにですね、元男子高校生の日常的な会話と言うべきでしょうかね。まあそういうグダグダとした会話の後に、ちょっと一服の清涼剤的に、安藤さんのですねお話も後ほどインサートしていきたいと思っております。で、今日の一人しゃべりの部分なんですが、まあ、何を話そうかなって思ったんですけども、今回収録したものをですね聞き直した時、冒頭でバッキーが例によって榊泉さんにですね対する思いの丈を語ってくれるわけですよ。で、これやっぱり僕としてはすごく嬉しい部分がありまして、ね、やっぱり自分が昔仕事をさせていただいたアーティストをねこれだけ好きでいてくれるっていうのはすごくスタッフ冥利に尽きることなわけですね。で、今回何の話をしようかなっていうことなんですが、そのアーティストとスタッフの関係性みたいなものをちょっとお話ししたいなと思ってます。まあ、いろいろと異論はあると思うんですが、僕の中ではですね、アーティストとスタッフの関係って男女間の関係にちょっと近いのかなっていう気がするんです。まあこれあくまですごい偏見なんですけども、イメージとしてはアーティストは女性的でスタッフは男性的かなっていう気がします。まあこれあくまでイメージの問題ですからね。スタッフ側にしてみますと、誰か一組のアーティストに専属でつくっていうことは、例えばマネージャーだろうとディレクターだろうと宣伝マンだろうと、それほど多くはないんですよね。大抵は複数のアーティストを掛け持ちで持つということがすごく多いんですよね。でもこれね、アーティスト側からしてみると、自分のその ポジションのスタッフってマネージャーとか宣伝マンとかディレクターとかってもう一人だけの存在になるじゃないですか。そうなると何が起こるかというと、例えばその担当の人間が別のアーティストの現場に行ってると、当然そこでですね、ある種のやきもちに近いような感情って抱いてしまうことってあり得ると思うんですよ。例えばそのアーティストのキャリアとか、今まさにですねリリースがあって活動しているタイミングなのかとか、ものづくりのためにあまりこう表に出ていない時期なのかとか、まあ、そんなことでもですね緩急がついてしまうことあると思います。でもっと生臭い言い方をしてしまうと、それこそ売上の貢献度合いとかね、そういうことで優先順位がつけられてしまうことって往々にしてありえるんじゃないかなという気がします。でもマネージャーもディレクターもプロモーターもですね、やはり組織に属している立場上、これはもうなかなかですねそこの線を越えるというのは難しいといえば難しい。でもアーティストにしてみたらば、なんで自分だけもっと見てくれないんだっていう、そういうフラストレーションを抱いてしまうことってあり得ると思うんですよね。ここが本当になんて言うんでしょう、割り切れない難しさがある仕事だなっていう気がします。でもちろんその A さんというですねアーティストの現場にいたからといって B さんのことを担当者が忘れてるってことはないはずなんですよ。ただやっぱりその B さんにしてみると、なんだか自分はほったらかしにされてるようなちょっとした寂しさは抱くのかなという気もします。でそういう時にですね、まああまりよろしくない現象って起きやすいんですよ。なんだと思います？簡単に言うと善意の第三者の存在なんですよ。でその善意の第三者って絶対にそのアーティストのことが好きな人なのね。で好きであるがゆえに、いや僕誰々さんのこと大好きなんですよとかって言うじゃないですか。でそこでついアーティスト側もこう心を開いてですね、まあ、その今自分が抱えている悩みとか自分が置かれている境遇とかを話した時に、基本的に善意の第三者っていうのは全てを受け入れてしまうので、うんうんそれはわかります、大変ですね、ひどいですねと、そんな風に切り返してしまう。で場合によっては決してその人自身が責任が取れるような立場でもないのに、何かアーティスト側にこういうことした方がいいんじゃないですかとかっていうことを提案してしまう。そうすると一瞬ですねアーティスト側もなんだか自分の周りにいるブレーンよりもこいつの方が俺に対して建設的なことを言ってくれるんじゃないのかって思ってしまうことがあるわけですよ。でもちろんその自分のブレーンは今一瞬ここにはいないかもしれないけれども、ちゃんと彼のことは考えてくれてるはずなんですよね。にもかかわらずその善意の第三者の善意の一言でも実は全く責任がない、責任の取りようがない一言によってそのアーティストの心ってすごく乱れる。で場合によってはそれが今度スタッフとアーティストの関係性を崩してしまうってことがあり得るんですよ。誰それさんはこういうことができるって言ってるのに、なんでお前は俺のためにこういうことをやってくれないんだみたいな、そういう展開になることが往々にしてあります。ものを作る側、そしてそれをマネージメントしたり売り込みする側、ものを作る側、そしてそれをマネージメントしたり売り込んだりする側、最終的には両方とも人間同士です。そういう本当に悪気のない一言で、良かれと思って言った善意の第三者の一言でアーティストとスタッフの関係性、人間関係が瓦解するってこと、これものすごくあるんですよね。まあこれが例えば昔のねその芸事の世界でいう谷町みたいな存在、金は出すけど口は出さないみたいなね、そういうものだったらまだ救われるんですけども、言いたいことだけ好き勝手なこと言って、そして引っかき回してあとは知らない、そういう善意の第三者って たくさん僕は見てきたし、もしかすると僕も誰かの現場でそういうことを過去にしてしまっているかもしれない、そんな気もします。それはもう拭っても拭いきれないような後悔が残ってしまいますよね。この後聞いていただく男4人のトークですけども、まあそのままパッと聞いていただいたら面白おかしいグダグダとした無駄話に聞こえるかもしれませんが、今僕が話したようなことをちょっと頭の片隅にですね入れて聞いていただけると、また違った聞き方をしていただけるんじゃないのかなと思います。それでは本日のトークコーナー、渋谷で無駄話、お聞きください。
今日ワインだよ。
ワインですね、ここの店はね。メンツとしては私と私新入社けと、佐藤ちゃん、そしてスーさん、さらに、バッキー大阪さん、おいでいただきました。ありがとうございます。
はい、ちょっと後から、はい、参りました。
もうすでに出来上がってるから使えない話が多いかもと思いますよ。
バッキーさん最近なんか結構ねノリノリいいじゃないですか。
ええ何
が。それは多分あれじゃないですか、泉ちゃんのライブに行ってから結構ノリノリって感じ。
あ、例の愛する泉さんに応援して。
あ、何が愛するだよ。
もね、見たよ写真。
写真ましたよ。
ちゃんともう伝わったなっていうのがね、もう実感できた。
調子に乗ってるなこいつ。
思いが伝わった。
そう、うん、もうビンビンに伝わって。
でその、うん、それこそ放送できない
じゃん。いやいいね、こういうのがまた面白いですよ。
4、5年前に書いたブログのね、うん、内容をちょっと振り返ってみたら、もう全然俺軸がぶれてないって。
ああ、バッキーが。
そうそうそう。僕は立花泉さんを愛していますとか書いてあるからね。
そう
だって俺名字がだって榊じゃないです
よね。今すでに、うん、今
でもそうそう、
それでストーカーじゃん。
いやもう今度生まれ変わったら名字一文字でこうなんか行きたいな。
一文字のね名字の人ってたくさんいるよね。
いますいます、ね、
そうそう、榊的なね、
榊的な、
もしくは響きが同じ、
こうすでに相当できない状態が確認だったストーカーバッキーの皮ほどになって
る。大丈夫です。
でもね、そもそも俺の番組もなんかそういう次元でいいかなと思っていたものなんですよ。
あ、今度生まれ変わったら3文字の
公認されなくてもいいから言いたい方で言う番組が目的でしょ。
まあそれでいいんじゃない、ね、迷惑かけなければいいんだよ、
うん、そこは迷惑と思ってごめんなさいって言う
その時謝ればいいんだよ、
う
ん、
いやでもやっぱりそういうこと言われたら嬉しいって言ってくれたから。
あ、そう、うん、
だからこうやって調子こいてる。
調子こいてください、うん、でしょ、うん、あれはやっぱり、まあ、なんかあのね、旗から見てて、あ、すごくこういうのって嬉しいなと思うんですよね、うん、その自分が昔一生懸命プロモーションしていた泉ちゃんのことをこんだけね、そのバッキーが応援してくれるっていうのはね、うん、なんか、あ、俺あの当時一生懸命仕事やってよかったなと思うんですよね。
そうだね、確かに確かに確かに、確かに、
お仕事して売り込んだ料理の作り、
そうそう、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ、まさに
これ可視化ですよね、まさに。
あ、そうね、そうね、
一番楽しそうだったね、この写真。
いや、もう最高。
見ちゃいましたよ、その最高写真、
ね、いや、ほら、敵が増えるのね。
ああ、言ってるよ、この男は。
そうそうそう。みんな嫉妬するでしょ。
あ、そうそうそう。
いや、嫉妬しますよ。
だって俺が一番ハッピーな思いしたわけだから。
そうだね。
あ、それはもう他の100人、ね、他の100人みんな対外嫉妬心ですよ、もう。
ね、今、対外嫉妬心のギャグ分かった。
分かったよ。なんかね、むなしの新薬が昔タイガージェット新薬ってやったからね。いや俺もね、バッキーの写真見てから、あれ、そば俺泉ちゃんの写真撮ってないなって思って。
あ、それ以上
も YouTube ない、ね、はい、まあいいや、
俺のツーショットもないってね、
カメラマンしかやってない。
いやいやいや、それはもう全然いいんです。もともとね、あのほらそういうほらポジションの人間だから全然あんまり気にはならないんだけどね。
俺はまあでもああなったのは自然の流れだから。
いや、でしょ、
その思いと、うん、泉さんのそのね、その思いを受け止めた喜び、はい、それが一致した 多分。
いや、いいと思います。
なんか分かんないけど、はい、福岡的ファンの会話を聞いてちょっとキモいぞ、うん、
でもそういうファンの人いないとやっぱりね、アーティストは成り立たないので、それをキモいって言っちゃいけないんだよね。
ありがたい。
しかも目の前にして言ってる
いやでもね、俺バッキーがね、いじめちゃんにあんだけその自分の思いの丈を伝えてる場面見て、なんか俺はたか見てすごく嬉しかったのね。
あれでもなかなかできないからね。
いやなん、うん、そうそう、だってあ、なんかこんだけね、うん、そのアーティストとして好きなんですよってことをね思ってくれてる人が、あ、いてくれるんだって、すごくなんかね、
またバッキーさん別に変なことしよう
が
ないから、
ね、そうそうそう、自分が昔仕事をしてね、もしかするとちょっとその時種をまいたことが今こうやってすごく残ってるのかなと思うと、ちょっと嬉しいなって
気がする。ファンの一線を越えないっていうところは大事、業界上的にワンフの一線を越えないっていう、はい、
それはすごくあるんですよ本当に、うん、
まあ、でそういうことに支えられて全てのアーティストをやってるわけだから、
うん、
まあ、そうです。そんなことを感じます最近、
まあ、グラスよりボトルの方が得だなっていうことを感じる。
そうですね、そういうことは、はい、グラスよりボトルの方が得だ感じるのにワンフって大事だなって感じたそういう、そういうライブハウスで俺はバックセットパーツをつけてるくせに、うん、なんだろう、いい席に座ろうとしたら、あんた金払ってないでしょ俺に席ずるっていうお客さんに言われた時、ちょっと俺目覚めて、あ、なるほどなってこと。昔はバックセットパーツ持ってるわ偉そうな感じって実感ちょっとあったんですよね。でもどう考えてみれば、これ金払ってんで見てるわけだ、正体じゃなくて、金払ってる人を優先するのは当然ってことに、その人が教えてもらった気がしました、みたいなことが、こいついてても、あ、僕、すみません、こいつバッキー見てて思ったよ。
いい、すごいです
ね。いや、でもすごく今、いい話をね、サトちゃんがね、してくれたと思いますよ。
だから、要するに、バックセットが正体で持ってる人は、立場は違うんだから、ちゃんとお金払ってる人を優先するっていう考え方は、とても大事にしようと思ったので、それからちょっと自分の考え方変わったよ。15年ぐらい前から始めて、それまではね、ガキに関係偉いなと思う、覚えたかぶりだった、ある意味そう、天狗です、天狗です。そういうのをやめて、あ、そうじゃなくてお客さんありきだなってことに気づくと、やっぱりいろんなことが分かる。それは気づきました。まあ、そういうことをこのガキさん見て思い出した。そんなことがファンの人ってそういう意味でとっても大事だし、というか、まあ、大事でもないことだって簡単に知った、そういう人いなかったら成り立つわけないもん、うん、アーティストって。
でもね、本当にライブをこうね、今いずれさんのライブ、ああ俺このね、立花いずれの曲好きでずっと聴いてきてよかったな、今聴いてもいいなってすごい思います。
バッキーだけど、さっきから聴いたら結構ちゃんとその歌詞までちゃんと引用するぐらいに熟知してるらしい。
いや、あれは俺だ。あれをネタにするのは俺だよ。
まあ、でもちゃんと返せるぐらいバッキー分かった。
分かってるでしょ。まあ、いやでもね、そうだと思うよ。バッキーさんがね、盛り上がってた時にちょっとこれこうチャチャを入れてみたくなるじゃない、こっちとしては。
ああ、まあ、
その時にじゃあこういう時って泉ちゃんの歌詞の何で、ね、切り返してやったらいいのかなって絶対考えるわけさ、こっちはね。
そういうことは鮭の一番オタクの一番得意な分野だから、ね、
それは多分泉ちゃんに限らず他のいろんなアーティストの人の現場でもなんかそこでさ、
いや鮭詳しすぎるよ。
詳しい。
俺がやった現場なのに俺より詳しかった。あと俺調べたらそうでしたみたいな。
全然シングル曲に限らずちゃんと引用拾って
やばいよ。そう、ちょっとね、こいつはね怪物なんで幼虫いじめだったんで
頭がどうなるか分かんない
ですね。ちょっとねやばいですね。
この間もフェイスブックで起きれないって言ったらひどく目覚める、あれ、はい、
尾崎さんの、ね、歌詞をね、
そう、まさにダブルになる、う
ん、あと俺自分で60何本やってても気づかなかったですよ。あ、そういう人だったんだみたいな。ひどいでしょ。
いかんな
そうなんだ。
あとで酒から教わって、佐
さんそれは違うよなんで覚えてないのって、あ、そうなのってことを聞いた
の。いや、その時もね、サトちゃんに、いや、サトちゃんね、あの尾崎さんの曲ってのは実はこれこれこういう意味があってだねって
そうだったんですか、知りませんでしたみたいな。
でも一緒に演奏してるとそんな歌詞とか考えてられないんじゃないですか。
いやね、いや実はちゃんと考えた方がいいんだけど、うん、まだ当時は僕は未熟者だったんで、うん、あの日本の音楽も邦楽と考えずに洋楽と同じレベルに考えと思ったんで、うん、あの歌詞の意味は関係ないんでやろうという気持ちが先にあったの、うん、メロディーとかは和音必要だけど、うん、あの歌詞は何も取られないにやった方がいいっていうのは、まあ、今と思ったら今と思ったら間違いなんだけど、そういう感覚でやったりとか、
そういうの
てか歌詞分かったらカウントできるじゃん本当は、うん、しばらくそういう時代が続いて、あのいろんなこと気がついて、あ、これ歌詞ちゃんと覚えて名前になってる、だんだん気づくわけ、うん、でそのくらい俺をまあ、まあまあ、よくも悪くも洋楽オタクっていうか日本の下に見てた時代があったの、うん、
なんかそれはね分かる気がする。
だからよく考えてみたら自分が仕事させてもらってる上日本の音楽って歌詞のおかげでとってもいいことがあった、いい、うん、まず言うのか、そこに気づかなかったことで何ちゅう罰当たりと思ったんですよ、ね、
でそれから気がついてよかった
から、気がついてちょっと気がついて遅すぎてそうなんだけど、でも一応気がついてからはちゃんと歌詞を覚えてから本番に臨むようになった、
うん、ただ音で聞いてると空耳で勘違いしたまま覚えてる歌詞とかもあるんです
か。ありますね、
ね、
すごくありますね。あの俺ね、あの元々サラメン体質なんで余計ありますね。
僕あのサノモタラさんすごい好きで、ハートランドずっと聴いて、
あなたの曲サノメになりやすい曲多いんだから、
この人はもろにハートランドなんだからね。
ですよね、だからあーっと思って、
一応7年間いたんですけど、
うん、いやあのコンプリートするシェイクダウンとかね、つかの間のビートに自由を持って転がり続けなくなる、うん、茶の間のビートにっていう、
あ、そうそうそうそうそうそれはね、バンド内でもそういうね、茶化しはしてましたけど、
それをね、つかの間のビートで踊るのと茶の間で踊るのと全然違う、
違いますね、はい、
だからそれをねイメージして全然違うイメージでやっぱり音も作っちゃう、違っちゃいますよね、
違いますね。でもね、あの実は楽屋では茶の間のビートと言ってる人いたんだけど、さすがに当時は佐野くんの前で誰もいなかった、不可能で、そういう意味でちょっと社会に言ったんだけど、杉正道さんはそういうことを許すタイプ、
あ、はいはい、
だからすごいな。
でもさ、杉さんのさ、自分からそういうんじゃない、
自分もね、うん、自分で探すからだから、まあ、そういう意味では佐野君とか小崎君は、まあ、超真面目ではあるんだけど、そういうと探すことも、自分が傷ついちゃうんだけど、まあすごく全身全霊を込めて作ってる曲を茶の間のビートで言われた日にどうするのって怒るんだ、まあ、それは分かんなくてことないけど、
この前ね、その里村さんに出てもらった時に、佐野さん、尾崎さんはが一番こっち側だとしたら、でなお
こっちで言って左側、
なおかつ、ね、その杉さんがその、まあ、反対にいたとしたら、うん、真ん中あたりにいるのが多分浜田さんだろう、
浜田翔吾さんって俺も浜田さんも会ったことが3、4回あるんだけど、思うんだけど、
その辺マッキー浜田さんも好きなんだね。
大好きですね。
いやでも浜田さんはかなり杉さんに言うっていうか、真ん中ってんだけど、かなり普通に世の中を知ってる人だと思うよ。
そうですね、
話した感じが、
うん、変な癖もない。
いや、まあ言い方変えるとね、佐野君と尾崎が変すぎるんですよ、ある意味です怒られるかもしれないけど、まあね、佐野君も、まあまあ、じゃあ、怒られないために言っておきますけど、まあ、おときも、佐野も、天才だから、すごいやつ
だ、天才ですね。もし今ね、尾崎さんが生きてたとして、尾崎さんが生きてたとしてよ、例えば、僕、普通に地上波の音楽番組とか、ちょっとした、その佐野さんみたいにバラエティとか、ああいう感じの出方をしたと思う？
いや、しないだろうし、もししたとしても、佐野が出たようなことの変な波紋を起こすことが起きただろうね。
でも分かんないですよね。僕は出てたかなって、だって、A ちゃんがボスの CM とかね、出始めたとき、ああと思って。
あ、そういう意味では、CM は出てたもんね。
尾崎さんってさ、意外とそこら辺ってちょっと砕けたところもあって、あのほらうっちゃなんちゃんの満腹太るとか大好きだったのキャラがああいうネタがね、
はいはい、結構お茶目ではある、
うん、尾崎は。だからね、もしかしたらガキ使とか出ちゃったかも。
出たと思う、うん、そういう意味で言うとまだまだ佐野君よりも
るタイプだから、
ね、メディアで楽しめる、
まあ、自分も楽しめるけど、でも後で反省して苦悩したかもしれない
。嫌だな。
小牧さん一回だけテレビ出るじゃない、メルキットに本田敏之さんも出るじゃないですか、はい、あの時の、ね、尾崎さんって生身で今動いてる尾崎豊を見るのって当然こっちとして初めてなので、うん、コンサートも覗いてるでしょ、この人ってなんて正気がなくて顔色が悪い人だなと思ったの。
あ、そうだ、そう見える
の、そう見えたの、その時は。
あの時ってでもトークもないまま歌だけ歌いましたね。
ほんのちょっと
ほとんどもう歌だけ、うん、だからなおさらそうだ
と思う。でも本人はインタビューによると、あの時は他に出ている人たちに楽屋に行って感謝のためにサインをいっぱいもらってきましたみたいな。
かわ
いい。
彼が、小田君がサインもらった。
そうそうそう、
あでも分かるけど、そういうこともある。
いい意味ですごいミーハーなところってあったわけじゃないですか。
普通の人、普通の子でもあるんです、
はい、
だから自分で全然自分でカリスマと思ってないし、
すごい誰々さんがいるっていうのは多分あるんだと思う。
そうそう、だからよく俺は俺たちとカラオケ担当はよく言ったけど、もう本当に僕は佐野さん大好きです、浜田さん大好きですって歌いますっていう気持ちで、まあ、とりあえず、まあ、当時はまだカラオケしなくて一緒に行くと、それで周りにもお母さんいるけど、もうそれはもう本当にあたも普通のファンのように歌うから。
へ
え、
かっこいい。
でしかもスナックに行くと演歌を中心にそういうから、これだけ言いたかった知らないから、へえ、見てるから。あ、これさ、佐野元のファンなんだみたいな。
あ、なんかこのおんちゃん歌うまいよな。
歌うまいし、あ、浜田さんも歌う人なんだみたいな。そういう見方しか見てない人多いとこで、俺と二人でよく飲んでたもんね。
めちゃめちゃ貴重だぜ。
そういうことをね、
確かに過ごしてます
ね。ね、結局、いろんな地方行って、最後まで大抵つけたのはサトちゃんのわけで、
俺は飲んでた
から、ね、ああ言ってましたね。
でサトちゃんは、まあ、俺もこういうポジションであればバンドマンだからね、その地方に行ったらまずカラオケスナックを俺が見つけなきゃいけない。
まず着いたら、ね、電車の飛行機に着いたら、まずその街を自分で
ロケハンして、
夜のカラオケさんがどこが面白そうですか聞いて、それを聞いといてから会場に行ってリハに入るみたいな。
すごいですね。
打ち上げ終わって10時頃打ち上げして11時になって、トモさん今日カラオケ行きたいんだけどどっか知ってるの？調べてたよって、 ありがとうって言われて、で、まあ、大抵は疲れた時にいるので、まあ、10時半ぐらいから始まって11時半ぐらいから、まあ、12時で終わる。で問題なのは地方とね12時閉まる人多いんだよ。
当時はね
ロケハンしといても行ったらないって言ったりするから、それ結構大変だったから。
なるほど。
結構行きました。
その時間にそのタイミングにそこにいた人なんです
よ。俺がね、だから俺もでも
すごいよね、スタさん分かってる？サトちゃんがどこ行った
か。鳥肌立ったもん今入って
。でも偶然ね。
いやそこにいるんだから。でもそれはラッキー。ま
あ、それを俺は客席で3回見たんだよ。里村さんという人は、あ、この人って確か佐野さんのバンドの世代だなと。で佐野さんのバンドの世代がここにいるってことは、石本さんと、ね、大阪さんがいるから、それのなんか関係でここに来てるんだろうなと。まあ、関係です
よ。大阪と俺は西本が呼んでくれた。西本明はずっと佐野以外にも小崎に出たんで、
ファーストアルバムから小崎さんのアレンジって半分はその西本さんなんですよ。
だから嬉しかったのは、小崎さん直に言ってくれたんだけど、佐野くんの里村さんのパフォーマンスを見てぜひやってほしいって言ってくれたってことを言ってくれたんで、俺すっごい嬉しかった。でもよく考えてみるとね、そう言ってるから佐野くんのパフォーマンスって言ってるのは3時間半って長い人なので、コンガと対戦が30分ないんです。あと何するとタンバリンも1時間もない。あとは走ってるんだよ。あと飛んでる、飛び降りてる。そんなことばかりなのにそこを見てくれたってことはどう考えていいか分からなくて、結構それはね、まあ、ちょっと悩ましい時代だった。ロックミュージシャ
の中にパーカッションって違和感に呼んでくれた佐野もすごいんだけど、それをまた憧れて呼んでくれた尾崎もすごいなと思って。
あれは絶対ね、俺が思うんだけど、あの佐野さんとか浜さんに対する同系というか憧れというか、佐野さんとか浜田さんみたいに俺もなりたいんだと、だから俺のそのバンドのアンサンブルに絶対パーカッションが必要なんだってきっと思ったんじゃない？
思ったんだろうけど、開けてみると本当にコンガとかやる曲は日本曲ぐらい20分単位だあとはシャカーとかタンタリンとか走ってるとか、まあ、でそこで思いついたら、あ、コーラスできるじゃんって思ってコーラスをし始めて、そういう意味では良かったと思います。佐野君の時もコーラスしたんだけど、うまい人は、ね、3人ぐらいたんだよ。
ハートランドね、みんな楽器もうまいけど歌もうまいんですよ、あのメンバー、うん、
だから尾崎君のとこは女性のうまい、すごいすごらしい女性2人だけど、それ女の声じゃん。男の声だと、あの、まあ、素晴らしい人、まあ、まだいるんだけど、そこで俺がちょっと揺さばって、あのレッドシューズストリートと歌うことができたんだ。それであの、あの
今になってみるとなんか不思議な感じがします。一瞬だけこう知ってる人が出てるみ
たいな。
だからこうエロビデオとか見てて、今後可愛いなってもやってるやつ
すごいな、
そう。そのあれみたいな。
最低だ。
その例え。エロビデオに例えるか。まあいいや。いや、エロビデオに例えて見てたら
急に誰かに見られちゃって
る。佐藤さん出てきたら、うん、
ちょっとね、なんかこう
やばいみたいな。
あ、そうか。なんかないじゃん。
全然話しかけ
て、夢の瞬間を
消してもいいんだけど、佐野君と尾崎君ばっかりそういうことあるじゃん。あとね、結構ね、まだしてないけど、園田ヒロさん話もたくさんあると思う。あと、元福岡の鈴木康さん話とか、あとは澤田翔吾さん話とか、あとは何だろう、結構昔の久保田さん話とか、実はありますね。
翔子さん多分バッキーとかちょっと危険かな。
え、知らないよ、
多分知らない。
水気を引き続けしたら、あのね、あのね、イルカさんって人の妹も
好きそうだよな。
あ、場所は沢田翔子さん、
聖子とかでしょ、うん、
はいはいはい、名前だけだな。でも
みんな卒業していく一人一人ですよ。
懐かしい、
こいつのさ、メモリーのバックアップどうなってたんだ、鮭のね、おかしいのか。俺もそんなの出てこないよ。
そう、
やっていても。
でも他にあの覚えていなきゃいけないこと多分いろいろ忘れて
る。あ、そう
です
。そうそうそう。
あの多分どうでもいいことしか覚えてないの。
大事なその誕生日とか全然ない
。あとね、その歌詞の端々をちゃんと覚えてるっていうのと同じように、うん、好きな曲とかってやっぱ自分の質とか憎んだっていうの。
あ、
フレーズが。自分の会話に
中でね、
さらっと出てくる、
はい、それはね、泉さんに限らずです
か。うん、そうそう、
泉さんだけですか。
いやいや、そんなことなくて、
うん、バッキーやっぱりね、あのアーティストに占めると自分の作った作品がちゃんとその体の中に入ってますよっていう言われるのはすごく嬉しいんですよ。
あ、それ佐藤の言い訳ですけど、なぜ詞を入れなかったと詞を入れちゃうとね、演奏者に泣いちゃう可能性があるので入れないっていうことも賞金が多かった。
なるほどね。茶の間のビード売れたら涙が。
そうそうそう、まあそれ違うけど演奏になんなかったじゃない、あの詞に入れ込んじゃう。だから詞はだから要するに英語の詞と同じような扱いにして、内容は精査しないにし置いとくみたいにして、メロディーラインとワンオンだけにして演奏するってことは、多分佐野君の7年間は続けたかった。
絶対ありますよね。
でもほらこっちはさ、仲間半分ほら身内だから知ってるの当然なんじゃないですか。
しかもこの人はスタッフである、あれ当時スタッフありながらそういうファンであるで、なんだろう、ポジションがちょっと怪しいよ、さっきはね。
そう？
そうだよ。まあ、怪しいって言い方が変だけど、すると両方とまたいでるじゃん。スタッフでありながらクールな場合もありながら、ホットなファンって思っていい。でもこれって
大事だ。でもそれは仕事の醍醐味で
大事だからね。スタッフがクールだけだったら汗ってつらいからね、ホットなスタッフがいて大事だからって意味ではとってもいいポジションにいたと思うんだけど、そういうもんだね。なんで、あの仕事だってクールだけで全くその辺のことホットなことなかったら、やっぱりアーティストはやっぱり辛いでしょ。
担当だからよろしくっていうだけじゃなくて、
ね、そうね、やっぱり本当に好きだってことは仕事離れても好きなわけじゃん、鮭の場合は。
そこがねやっぱり良かったと思うよ。
そう
だからそういう意味ではあの社会の場合はあのこの仕事は適職と僕は思っているみた
い。ありがとうございます。
まあ中にはねそれをうざったいって何人かいたわけで、そういう人も知ってますが、うん、ね、
はい、いやでもやっぱり熱が高いと絶対そういうのって人っているし、うん、でそういう人の半分って本当に羨ましかったり悔しかったりする
わけ
でし
ょ。あ、そうだ、だから、もっと俺だけ見たほうがくじってるんだから、
そうそう、うん、それはだからタイガー嫉妬心っていうやつです。
あ、それはさっき言ったなんか出てるギャグね、タイガージェット心のギャグですよこれ。
こうサーベルクやらキーンっていう感じ。
あ、でもこれってギャグって言いながら的を得たギャグだ
な。だよね。
そんなことなので、まあ、僕も自分の計算上で言えないですけど、三十何年間やってきていろんな方を見ているけども、スタッフを見てるけど、その辺ではね、あの俺の周りはね何だかんだけど、まあ、この鮭はね俺の中、まあ、気に入ったスタッフの人です。
そう言っていただけるとね嬉しい限りじゃないですか。
でもその代わりね、鮭のだけだけやつもいるからね、俺の周りでも
いるよ、
うん、たくさんいますよ。それ
いや、そういう人の方が面白いからね、う
ん、まあ、こっそりできないとダメだ。まあみんなに好かれるじゃダメでしょ、あの、まあ、アーティストもだけどスタッフも、うん、と、いやそれダメか、みんなに本当は好かれるとこスタッフいいのかなちょっと思うけど。だからさっきは生きづらいのかな。
まあ生きづらいのは間違いないけどさ。
まあまあまあ個性、まあだからね、そのまあね、それは鶴さんの仕事は分かんないけど、
ポッドキャスト聞くたびにね、ナレーション綺麗すぎるなと思ってて。
綺麗すぎる、
いやすごい綺麗じゃないですか。あ、
クリビューティーだぞ、
うん、
あれは切ってんだって。
いやいやいや、なんかそのトークのトーンが、
そう、なんか、うん、優等生すぎるってこと、うん、
いや落語がトークだ
わね、
うん、ね、だ、達郎さんと同じで落語が3分ですよ。
そうそうそう。
いやでもあのトークは割とそれも意味があると思う。
でもこっからガッと変えれない。いやあれはあれでいいなって
考え
すごいいいなと思って、羨ましいんだよ。
あ、そうなんだ。
じゃあさ、バッキー番組やろうよ。
やりますかね。
でもっと絡んでた方、バッキーだけの番組を作って、
僕はでもテンション高くなりますよ。
それは関係ないって、どんどん。それを抑えるみたいな、バッ
ときたね。いやいやいや、だから
違う、テンション高くて面白い番組もあるけど、それを抑える番組のかっこいい番組あるじゃん、うん、ってことはやっぱ社会の番組だから、
はいはい、
それはいいんだよ。だからどうしてもテンション高い番組にするなら、バッキーの番組で自分で。
そうですね、
うん、そう、あの番組やるときには絶対他の番組たくさん聞いて、それでやった方が絶対いいのね、
はいはいはい、
でもバッキーの番組はテンション高いなと思えば、もうそれが好きな人が来るわけだから、
そうそう、
それをやったら面白いと
思う。で絶対じゃあ俺の方でもほら、ね、あのバッキーがこういう番組やってますからね、聞いてて流すわけじゃない、ね、絶対人は行くと思うんだ。でもそっから先どれぐらい人が食いついてくれるかってのはもうあなた知らない、
あなた知らない。でも今は昔と違って、この番組って言ってるけど誰でも作っちゃうんだから、そうなったら、ね、どれだけみんながいいなと思うだけだから、それはもう好きにやしかない。
でもやっぱりこう伝えたいことがないとやってもしょうがないよね。
本当そうなんだ、
本当にそれは。伝えたいことが、
伝えたいこと、言いたいことがないやつが喋っちゃいけないよ。
さっきはあるじゃん、
ある
バッキーはあるじゃん、
ありますよ。
じゃあ、じゃあ作っちゃう、
うん、
作っちゃう。スーさんはまだないの。
僕はのんびり派だ。
あ、でそのうち、そのうちね、俺はね、あるんだけど、そういうやつに乗っかっていこうと思って。だから、あの、シャケの番組乗ってるし、バッキーが作ればバッキーの時に、俺もインタビューしてねって言っちゃう。
それで全然いいんじゃないかな。
そうそう。今までのやつだね、確かに。
ネタはいっぱいあるよ。
ありそうで、
ありすぎよ。
怖いよね。
超あるよ。あの、浅いバカな話から、深い話まで、もう、どうしてやるので。
喋れない話まで。
あの、まあ、イニシャル特にしなきゃいけない話もあるし、ゴシップ的な話もあるし、あの、まあ、あんまり言わないようにしてるけど、こいつダメだな的な話もあるし。
でもゴシップ好きです
よ。日本人はね。あ、でか、まあイギリス人も見ても好きなんだな。
でもこういうね、こういうトークがね出てくると結構楽しいんだな、うちの番組としては。
そうね。あの、まあこの場所良かったね。雑音ないし。
そうですね。
あのワインバーなんだけど、結構こうアネックスにいますから。
アネックスだから、
ビッグルーム。
トイレの前って言った方がいいんじゃないの。
あ、違う、エレベーターの前っていうか裏口の前っていうか、
まあ、すごいもう階段、
まあ、その顔で、あの逃げるか
このまま逃げたほうがいいわけだよね。
でも
僕ほら多分知ってるから。
あ、やばいか、捕まった君。
僕はあのもう、
そうしたらやばいよね。
僕はもうそのまんま捕まります。
見ると次来れなくなる。
あ、見ようか。
スーパーを見
て。まあいいね、僕払うだけなんで。
いや、スーパー払
う。全然何もいいな。
ただ後から請求が来るだけ。
まあ上の話しましたけども、まあネタいっぱいなんで。
そう
ですね、俺をよく見てます。はい。では、まあ、あの、先ほどの番組でこう横練習したので、もう、バッキーのところでは、よりバッキーのツッコミがすごければ、関係のトークもできるので、
一
応ね、先ほどの時ね、先ほどの立場を考えて、俺、ちょっと柔らかく喋ってんだ、これ
ね。なるほどね。
でも、あの時は俺も、サッシャに言ったのが、いや、あの、やばいところは全部切るから大丈夫
だよ。でも、結構切ってないんだよ。
結構まんまかもね。
あ、でもそうな
んです。取り込む話。
そうそうね。
別にあれは別に誰も気づかないみたいなね。
まあ3人いた時代もあったんだからそう
なんです。はいはいはい。
あれは別になんとかないよ。今回のね、松本さんのトークのよっぽどね、大変だよ、切るのは。本当大変なのよ。あれは普段ね、一緒にあのやってる、あの、荒川市とまるで違うんだわ。
あ、しかもね、かなりこう、なんていうの、そう、著作権等に接点絡むような、そっちの拠点、しっかりした話だから、おそらく違う。
そう。うん、
だとなると、結構、権利関係に絡むと、こんな、ヨタ話がなくなってくるので、それはね、で、まあ、あの、私の仕事もこんなんですが、こんなびっくりする来ますよ、世の中は。あの、なんだろう、実際に実質以上のいい目にあったりとか、逆に、そのレベルだったりとか、っていうのを、アンバランスが多分、まあ、彼も自営業だからあると思うんだけど、サラリーマンじゃ分かんないようなことを、まあ、
サラリーマンだけど自営業だもん
ね。でもかなり自営業だから、多分似たようにこんなこと起きるじゃん。サラリーマンだけど。それの多分増幅の幅がね、
いや、半端ないと思います。
35倍だ
よ。いや、どうでしょうね。え、これでこの金額っていうの
あるし、
上も下も。
これでこれしかないね。これでこれもらっていいのもある
し。あるで
しょうね。俺、ポンポンって下がった時に20万だったの。ポンポンポンって10秒ぐらいだったの。それって、え？で逆にこう3時間経てるのに500円ですとか1000円とかあるんですね。それ何なのこれこれって、この世界はどういうことなのって。そんな仕事だよ。
あの、里村さんも今まですっごい好きなアーティストと一緒に仕事できてうおーってなったりとか、やっぱり
それはね、俺がバカなせいがねなかったんだよ。それはよかった。だからね、俺はね、そういうふうにしなかったおかげで向こうがギャルを上げてくれたんです。あとになってみれば、わこの人やりたかったと確認思うんだけど、やる前までは別に誰でもやりたくないよって俺が一番偉いんだよと思ってた。お仕事向こうからお願いしますと来るまで待ってるよって言ってずっといたので、そういう近道の態度が良かった。だからこの方の仕事なんてお願いさせって言ってもらったってことが良かったと思う。泥
酔です。
そうですか。
さとも泥酔なんで、
はい、
たくさんカットすることが多くて社会には迷惑かけます。
前橋とか高崎まで寝過ごして行っちゃったりとかしないですかね。
あ、いや、それまさにしてるんで。埼玉なんですけど川崎には2、3回で、あの、でもね、それをネタにした曲を作った俺の後輩がいて、実はそれでデビューするやつがいます。でもうそろそろ YouTube で流しますが、エビカに予作ってやつですけど、彼の人生があまり面白いんで、お前歌でも歌ってみろって言ったらブルースさせたらすごく良くて、多分さっきは分かるけど、声優ブルース的な感じ。
あの、ヒデリとベザン
の、そうそう、あんな感じのブルース、
マッチャネームですか、
そうそう、あの感じのやつを一般の素人にやらせたら超良くて、しかもハーモニー講習でちゃんと吹けるんだって。
あ、ちょっと聞きたい。
で、それを俺の今年の1月と高いのクラブでやって、先々週か、あの、黒子大臣やったんだけど、結構多い満員で、大反響
なんですよ。そうなんですね。
で、多分来週か再来週に YouTube 流すことになると思うんだよ、ダイジェスト。結構すごいっすよね。俺、自分、しかも俺はね、ピアノ弾く。
あ、里村さん、ピアノ
の、その時は。それをちょっと見ていただきたいので、それをまた追って、作業を通じて宣伝するので。それはね、結構、てか逆にね、スーさんが歌ってもいいから、逆に。そういうこと。
あ、そんな感じ。
そういうことが起きるんだってことをね、皆さんに 夢を持っていただきたいっていうバージョンを作ったと。しかもね、あの彼は浅草生まれなんで喋りがあのベトタケシっぽいんだよ。それが MC があるとそう。
なんで出
ない？そう、なんだお前ら盛りすぎなんだよ、これバセの直撃場なんだから進めとか言う。
そんなん言うんですか？
そんなこと言って、うん、逆にすっ
と進めかよ。ほんますか？
うるせんだバカ野郎と言っちゃう。
いいですね、英雄ブルースっぽいですよ。
そうそうそうそう。そういうことをあのしかも原宿の黒子でやっちゃった先々週。
そうなん。で告知とかは超前行って。
いや結果的にあの、まあ、フェイスブックで知ってたけど。
うん、そうやって人が入ると嬉しいですよね。
いやそれどっちにしろ金だけじゃなくて気分が。
うん、ですよね。
全然だってそれはいないとやっぱり嫌だ
な。なんか認められた感じですよね。
あまあ特に自分たちがプロデュースしてるから。はい、こんなバカな企画がどうなのと思ったら当たっちゃってるのこの感じはすごい。しかもでそいつはあの大宮住んでるんだよ、埼玉で。
あ、そうなんだ。
調子に
近いじゃん。
一緒に帰るんだよ。調子に乗ると新幹線乗って帰ると思うんだよ。バカ。ちょっとガーラ伊沢まで間違って行っちゃった。そういう歌で気づくとなす週終わりに いた歌とかね、そういう歌を作ってます。
おかしい。
調子に乗って、今日は休日だから満腹になるぞって言って、ガンガン飲んじゃって、しかもタクシーで東京に行って、で、新幹線に動いてるから乗っちゃったことで、あ、ガーラーでざわついちゃったっていうような、そういうことを歌ってる。
多分、
まあ、2週間後ぐらいに YouTube に流
して。あ、そうですか。じゃあ、それはちょっとチェックしなきゃいけない。
ちょっと楽しみにしないとね。
その辺の感じがちょっと面白い。で、あとね、それにちょっともうちょっと裏手があって、ミュージシャンが違う系の賞って言ってそんなのだから、アマチュアはいいんだ、プロの人は例えば俺がパーカッションだから俺がテーマしかやっちゃいけない、うんうん、っていうような縛り。
ああなるほどね、うん、本職はやっちゃいけない。
そうそう、このバンドでもあくまでアマチュアバンドっていうことでやっています。だから逆に言うとあなたも参加できるんですよ。
あ、そうですね。あ、何もやってない
ですか、ね、ギターでもいいし、ベアでもいいし、あのウクレレでもいいし、何でもいいから、あの看護でもいいから参加したいけど、できますよっていうことをして、でそれは何を言ったかというとね、サラリーマンになって、今までしたかった音楽に触れて、アマチュアバンドやりましょうってことを、うちら提示するつもりなわけ。でね、プロだって僕が、パークになってピアノもするってことは言ってみれば、サラリーマンが老後に趣味でピアノと同じことです。ってことを皆さんにやったらいいよっていう、こういうアプローチ。
大事だと思いますよ。趣味が知っててね、ない人結構多いんですよ。
いや、そうそう、だから昔ちょっとギター弾いたつもりギター弾いたり、
そう
だから尺も弾いたらいいんだよ本当。
また
そうそう
弾けばいいんだよ。
そういうこと。
またすかまたか。
息子さんと一緒に。
いやあ、なあれもなんかさ、一応アコギはあげたんだけどね。
まあそういうことのテーマかな。
いろいろ考えてますね。
でもちょうどバカなんだけど、バカじゃないの。ずっとバカだと さっきバカにされちゃった。
頭いいふりし
ない、頭いいふりしないとさっきは扱ってくるんだけど。いやいや賢いふりしない
と。そのままでも平気。
そうなの。その相当バカになったよ。
そうな
の。もう一回じゃあブレストやろう。飲みながらね、
っていうような。
今日だって安藤さんに会ってないですからね。
変ですよ。
そうだね。
いやいやいや。
バッキー
それは、まあ、今ね
バッキーも入るよ。
いやまあまあそれは入るけど。
完全に入るよ。もうバッキーも入る。お似合い。
お似合い。ありがとう。
俺もだけど。
一番お似合い。ぼんやり。
いやあんたも入るよ。
酒入る。マジっすかって感じだな。
そうだね。この時間ではちょっと夢を出す。帰るよ。酒は金は払ったの。
金払ったよ。
これ誰？僕です。
はい。
いかがでございましたでしょうか。まさしくですね、元男子高校生の日常的なグダグダとしたトークでございました。 実はこの時ですね、飲んでいたのがなんとお店の中ではなくて、お店の入っているビルの廊下で我々飲んでいたという状態でございました。まあね、その分結構気楽で良かったかなというふうに思ってるんですけどもね。さて、オープニングでもお話をしましたライターの安藤房子さん、実は1軒目のお店にはいらっしゃってくださいまして、その時ですね伺ったお話も収録してあります。安藤さん最近新しい本を出されまして、ちょっとそちらのねお話も聞いていただきたいと思います。
こんばんは。今ここはどこかと言いますと、
はい、
渋谷の、富士屋本店さんにお邪魔しております。今日はですね、久々に今私と一緒に飲んでおりますのが、製法会社のスーさんと毎度おなじみ、ラテンパーカッショニストの佐藤村義和さんでございます。
はい、佐藤村義和です。
でそれとですね、あともう一方ですね、ライターの安藤房子さん、今日ご足労いただいております。どうもご無沙汰しておりました。
こんばんは、お久しぶりです。
というかもう我々すっかり出来上がってるんですけどね。
はい、我々もじゃない、私もです。
はい、
はい、
で、安藤さん何か告知事があるということで。
そうなんです、
せっかくなんで。
あのね、
はい、
いつも私恋愛の本書いてるの。
そうですよね、
うん、
はい、
でも今回初めて育児本を書きました。
おお、タイトルは？
ママ大丈夫、我慢しなくていい、 いいんだよ。
うん、なんかこれすごくなんかね、内容的にこう重たいような感じがしますよね。
何ちゅう出版社からいくらなの？
なんで私見ないと分かんない
の？あ、適当に編集するから大丈夫よ。
中継出版、
はい、
1200円、
はい、
プラス税です。
はい、ぜひアマゾンでポチッとしていただきたいんですけども。
そうそうそうそう、いまいちなんだよね、売れ行き。
だから宣伝
先生。
なのになぜ韓国出版が決まるのかよく分かりません。
韓国で何、
はい、
出るのこれ、
はい、
翻訳して、
うん、そうそうそうそう、不思議でしょ、
ねね、
日本で売れてないのに韓国で出ることになりました。しかも韓国よ。
韓国だね。
中国では去年出たの。
え、出たのすでに、
うん、それはね、婚活本だったの。
あらば。
で中国韓国ってこのね、
ママ大丈夫、我慢したっていいんだよ。
まあ育児本です、
はい、
ママ頑張っ、そんな頑張んないでいいんだよ育児、
うん、
楽しいことやりましょうよ。
まあ、ちょっと肩の力抜いていこうかって感じですか。
そうですよって、肩の力の入ってる私が言うのもなんですが。
はい、あ、ちなみに今お子さんおいくつ？
7歳です。
7歳ということは
酔っ払ってます。
1年生2年生
1年生
1年生
はい、
これから長いですね。
助けて。いろんな意味で
どう助けるの。というわけでぜひ皆さんね、
はい、
安藤房子さんのね、
これ、
この最新刊ママ、はい、大丈夫、うん、我慢しなくていいんだよ。
紀ノ国屋の端っこにあると思います。
はい、
まあ、どこの本屋さんでも注文すればあると思います。
今の拍手はスーさんです。
揺らすんじゃない。
アマゾンでポチッとよろしくお願いします。ただの酔っ払いとなってます。
イエーイ。
すいません、
必要ならこれ送るから。
はい、大事なことなんでもう一回言います。安藤房子さんの著作ママ大丈夫、我慢しなくていいんだよは中継出版から1200円プラス消費税で絶賛発売中でございます。番組のですねホームページの方にも、Amazon のリンク貼っておきますので、ぜひレビュー等々ご覧の上ポチッとよろしくお願いいたします。でまた話は全然変わるんですが、前回の配信でお話をしました作詞家のですね前田隆弘さんとのおしゃべりのお相手、実はいよいよこれからということでございまして、私ですね、それなりにテンションも高くなっております。またそのあたりのことはですね次回以降にお話ができたらなと思っておりますので、ご期待ください。それではお相手は新宿シャケでした。
Radio Eccentric Avenue Still Crazy. See you next time. Goodbye.